北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。では最初に聞いていただきましょう。オープニングナンバークールランニングスタイムリミットラスター。はい、聞いていただきました。クールランニングスさんでタイムリミットラスターでした。というわけで始まりましたよ、6月のトンボのメガネは色メガネ。皆さん5月はどうお過ごしでしたでしょうか。私はね、5月ね、前回の放送で言ったんですけどね、もう引っ越しによる引っ越しをね、準備でね、もうわたわたとしてたんですけど、まあ、ようやくね落ち着いてきたかなというところでね、言ってますけど実は嘘なんです。引っ越し先が見つからないんです。やばいんです。もうすぐ私家なき子になりそうなんです今ねこれ撮ってんの5月の末なんですけど、あの私のね今住んでるところ、あの6月にねあの取り壊すっていうことで、あの今月中に出てかなきゃっていう話だったんですけど、今現在あの今収録してる日にちが5月25日なんですが、あの次住むところまだ決まってません超やべえっつってまあなんですけどね、まあまあまあね、まあ、最悪ね1週間くらいね、まあ、もしかしたら本当に家なき子になるかもしれないんですが、まああのね、負けずにね雑草魂でやっていこうかなと思います。というわけでトンボのメガネ色メガネ、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってやっちゃいましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションションションション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーまたまた始まりましたよーとね、ちょっと喋ってもいいですか。トンボのナレーションねする前に、今回ですね、今回初めて新しい場所でちょっと収録させていただいてるんですけど、今まではつくば市の方でね収録やってたんですけど、 今回、初めてつくばみらい市、つくばみらい市で会ってますよね、場所つくばみらい市っていうところに来てまして、そこのつくばみらい市コミュニティセンターっていうところで今回、収録させていただいてるんですが、なんかねすごい立派な収録の、あの音楽の場所ですかね、音楽の部屋があって、あすごい何これみたいな、私ミュージシャンじゃないのにこんなとこ入っていいのかなと思いながらそこで収録させていただいてるんですが、実はこの施設なんか児童館とかも一緒にあって、めちゃくちゃ子供たちがいっぱいいて超可愛かったんですよね。なんですけど今私ちょっと5月から髪の色を真オレンジにしまして、まあ普通の人間じゃないんですよね、見た目が多分子供たちから見ると。だからなんか物珍しそうな顔でさっき私の方をチラチラと見に来て、見に来ては逃げるんですよ。何なのかなと思って、私は一体何なんだろう、動物園の動物かなくらいな、もうちょっと見たらもしかしてなんか怖いかもしれないと思ってね帰っていくんでしょうかね俺は珍獣かっていう話ですけど、そんな感じで今子供たちがすごい周りに部屋でとすぐいるような環境で、ね、今収録させていただいてるんですが、今回のナレーションなんですけど、そういうね子供たちに向けてじゃないですけど、ちょっと子供たちのことを考えた、ね、偉そうだなまあなんかそういうなんでしょうね、子供を見てて思いついたナレーションって言いますかっていうのをちょっと今回作らせていただきました。なんですかね、最近ちょっと子供を見る機会というか子供と触れ合う機会がすごい多くて、実はこの髪の毛をオレンジに染めた次の日に、昼間家から出かけた時も、家出てすぐ近所の子供が、まあ、庭っていうか玄関出てすぐのところで、まあ、草とか土とかいじって遊んでたんですよ。そしたら私がちょうど撮る時に私の方を見て、口をポカーンと開けてただ一言オレンジって言っていや色だけ言うのと、ね、で言われたんですけど、まあまあ何も返さないのもなんか悪いかなと思って、なんか一応ねちっちゃい子だったんで、そうだよオレンジだよって言って振ったら、口ポカーンって開けたまま何にも喋らず何にも動かず微動だにせず俺の方が恥ずかしくなるっていう喋りかけたのに何その扱いみたいな、まあ逃げるように私は去っていきましたけどねというわけで、じゃあちょっとね子供のことを考えれるようなナレーションになっていますので、ではそろそろナレーション始めたいと思います。ではお聞きください、どうぞ。子供たちの成長って考えているよりずっと早いもの。昨日までできなかったことが今日には簡単にできてしまっていたり、ついさっきまで失敗して泣いていたのにもう笑顔で新しい挑戦を始めている。大人の僕が君たちにしてあげられることなんてきっとほんの少しだから、ちょっとくらいさせてよね、大きなお世話。児童教育基金。はい、というわけでね、子供たちのね、教育に関するお話だったんですかね。なんかちょっと久しぶりに真面目な感じで読んじゃいましたけどまあやっぱりね子供たちのね成長って早いんですよ。気づかないうちになんかすごいしっかりしてきたなみたいなことあるじゃないですか。全然ね私自分子供いないんですけど、この前デパートっていうか駅についてルミネってわかります？ルミネを私歩いてたんですよ。そしたらお母さんと息子が2人いる、そうですね、だいたい7歳とか5歳の子が2人くらいのお母さんとね子供たち息子2人がいたんですけども、その子たちがですねなんか喋ってるのを、ついついちょっと聞こえてきたんでちょっと聞き耳立てちゃったんですが、その一番ちっちゃい子が僕帰ったらいっぱいお小遣いこれから貯めるって言ってたんですよ。なんでかなと思ってよくよく聞いてみたら、でお母さんもねなんでって聞いたら、今日僕お母さんにいっぱい服買ってもらったからお小遣い貯めて今度はお母さんに服買ってあげるのって言ってて、俺そこで泣くかと思いましたなんていい子なんだと思ってね。でもねお兄ちゃんの方はねさーっておもちゃの方に走っていきましたよねいやでもなんかそんなこと本当に自分が親だったら多分俺その場で号泣するなと思って、いや子供って意外となんか考えてないようでいろいろ考えててなんか大人にも気を使ってるんだなと思って、いやなんか私もねなんか一応ね身近な子供で言うと甥っ子とかいるんですけど、やっぱちょっと甥っ子たちに優しくしなきゃいけないなって思っちゃいましたもんいやもうね 素敵な親子愛を見せられました、ね。まあ、そんなこんなで、まあね、まあ、さっきナレーションで言った児童教育基金ってね、なんか適当に言ったんで本当にあるかどうかも知らないんですけど、まあなんかね、まあ、皆さんもね、子供たちのためにできることがあればと思うので、ね、私も何かできたらなと思います。で、今回ちょっと短めのナレーションだったので、もう一本用意してきております。で、今回2回目はもう全然真面目さとか全然ないっす。今回、2個目のナレーションは、今回映画見るときってだいたい映画の前になんかいろんな予告編、なんか結構な数あるじゃないですか。そういう予告編で流れてそうなナレーションなんで、今回も私得意のね、嘘の番組をいっぱい作るパターンのやつですよ。もう勝手に自分で頭の中でこんな映画ありそうだなみたいなの考えて、その予告編を勝手に考えてナレーションしてます。なんで映画館にねいて、あ、もうすぐ本編だけどまだ時間あるな、なんか暇だなっていう感じの気持ちで聞いてくださいあんま真面目に聞くもんじゃなくていいと思いますというわけでね、じゃあ聞いていただきましょうかね。では映画の予告編っぽいナレーションどうぞ。ごく普通の女子高生が詐欺犯罪グループと3億円をかけ情報戦。少女の味方はへんてこで間抜けな情報屋。言葉巧みに罠を張り、嘘を武器に詐欺師相手に大勝負。ノンストップハイテンションコメディ嘘つきと情報屋さん、2017年1月10日公開。はい、ね、皆さんね気になったんじゃないでしょうか。1月10日公開っていうね、真っ赤な嘘ですよ、ね、タイトル通りね、嘘つきと情報屋さん、ね、皆さん見たかったら自分で映画立ち上げて作ってください私のイメージだとものすごい豪華なキャスティングしていいですかイメージでは女子高生役はね、今大人気の広瀬すずちゃんに、仲間のね情報屋役にね筧利夫さんとかね、すごい豪華な感じでやりたいなっていうか、もうそれを頭の中でイメージしてました。ちなみに敵のね犯罪グループね、詐欺グループは大泉洋さんとかねいたらいいなっていう、もう本当に夢のキャスティングで想像しながら、こんな映画あったら見に行くのにと思って作ったナレーション原稿でしたもうね本当に好き勝手やってますね。なんかこういう映画とか最近そんな見に行ってないんですけど、やっぱり映画面白いですよね。最近皆さんはどんなの見に行ったんでしょうね。やっぱり今人気あるのはちはやふるとかですか、前編後編あるやつ、なんか結構周りの人たちみんな見に行ってて面白いよって言ってて、ただちょっと不安なのが、自分もう年取ってきたじゃないですか、もうアラサーくらいなんですけど、あれ自分って高校生とかその辺に感情移入できるのかなっていうのが最近ちょっと不安に思ってるんですよね。どうなんですかね、大人の皆さんたちは。なんか若い子のドラマとかって感情移入できるんですかなんか多分それもあって、私ちょっと今回のナレーションに出てきたね、情報屋のイメージが筧利夫さんっていうちょっと年上の男性をイメージしてたのもあるんですよなんか自分でも感情移入できるところがないと、なんかあんまり最近ドラマって見ないなと思って、なんでなんか本当に今あれですよね、イケメンパラダイスとかね見ても多分ピンとこないんじゃないかなみたいな思っちゃって、ね、どうなんでしょう皆さん、もっとね純粋な、さっき言ってた子供みたいな気持ちで見た方がいいんですかね、ドラマとかあれこれ考えずにまあそんな感じで、今回の妄想ナレーションでした。こういったね番組っぽいなんか映画とかのねナレーションもできたらいいななんてね、ちょっとした野望もありますよ待ってるよというわけで、そろそろね、コーナー締めて、曲の方ですね聞いていただこうかなと思うんですが、本日の2曲目がですね、スピカさんという方の、革命の夜にというね、曲になってますんで、皆様じっくりしっとりぎっとり聴いちゃってください。ではスピカで革命の夜に。
界のドラム叩いたのは誰、満月の夜の草原が揺れ、覚醒の声拳の中、曲線が歌う未来、儚く燃えゆく命の歌が鏡の中の自分を問い出す、叶えた夢さえ昨日に捨ててためらわずさ、赤いジャムでしょうね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。今回はですね、どこで何をしたかと言いますと、私とですね、お友達の、お笑い芸人さんの、ソファーさんっていうコンビの方たちと、ずっと仲良くさせていただいてて、でその人たちにね、ちょっとお話の方を聞いちゃおうかなと思ってロケをしてきちゃいました。で、実はもう本当にこのコンビできたくらいからしてて、もともとそのコンビの片方と、知り合いで、てか前そのその人とが前のコンビやってた時に実は知り合ってて、で解散して新しいコンビになりますというわけで、そこでね、ずっとコンビの誕生から見させていただいてて、まだ1年経ってないくらいのコンビなんですけど、その人たちとね、お笑いの話だったり、ちょっと我々のね出会いの話だったりとか、ちょっといろいろしてきましたので、その音源の方聞いていただきたいと思います。ではロケ音源スタートー。
というわけで、今回は池袋に来ております。トンボです。そして、今回は今池袋に2人ゲストが来ております。ソファーっていうね、お笑い芸人お二人です。どうぞ。
ソファーです。お願いします。
ソファーの藤原さんと。
ソファーの藤原です。
ちょっと声が
初めて
やから。
声ガラガラやで。
緊張してます
ね。緊張しちゃって
声がね、ちょっと声ガラガラすぎて。どうしたんですか、飯森さん。
いや、なんかね、すごい今朝起きたらすごいこんな声になってて今日これあるって知ってたのに、してたから前日すごい早めに寝たし声の調子整えたのにこんな声でやってみてい
や、いいよね。いや、いいよ。なんか初めてやのにっていうのがいいと思う。
初めて、スケジュールみんながあってやっと録音できるねって時にそんな声になってごめんね
ちょっとガチの謝罪じゃん。
それで龍角散もらったから、だいぶ奥はなってないよ。
なってないよ。自己紹介な、何がいいですかね。
せっかくなんでね、まだ結成1年経ってないくらい、
1年半年ぐらいかな、半年過ぎたかな、
半年ちょっと、ということで、まだまだ新しいコンビということで。
そうですね。
飯森さんとはね、私はもう1年以上の付き合いですけど、
まあ、僕は飯森さんとはもう3年の付き合いですね。
飯森取り合いですよ、ね、
僕は3年3年 ?2 年か
3年か
コンビ組むもんですから
YCC っていうね、あの大阪の吉本のクリエイティブカレッジというね、
フルネームの正式名称
なんていうんですかね、裏方さんを募集する、育てる
募集してる
募集だけ知る前じゃない、ね、
お笑いの養成所ではない
ではないですね、スタッフ養成、スタッフの養成ですよね。
サッカーコース、放送サッカーでなると思ってね、
なりたいと思ってきたら
養成所でね、
じゃあ放送サッカーを目指してた2人が気づいたらお笑い芸人のコンビになったと
思う。分かりやすい、
ようやくしてくれた。その YCC にね、僕が入るきっかけっていうのが、まあ、NSC の
すげえ真面目な話始まった。
NSC の芸人NSC っていう芸人さんのね、集まるところなんです。
聞いたことあるんです。
そうです。そこに面白い人を見つけて、その人に便乗していこうかなと思って入ったわけですよ。
芝居怖いから同じ
で、そう同じ授業とかも見に行ったりできるんですよね。
あ、じゃあお笑いのところやろうと思って、
いや、お笑いをやろうというか、その人について作家をやろうと思ってたんです。
なるほど、お笑い芸人さんの作家になろうと藤原君は思ってた。
そう思って NSC に面白い人を探しに行ったんですよ。そしたらまさかの YCC に一番面白いやつがおったっていう。
すいません、ありがとうございます。
すげえ吠えるじゃん、相手か。
僕のことですね。
ちょっと人生の設計ミスですけどね、ちょっとミスりましたけど。ミスでは
ない。藤原が。僕は人見知りなんでね、YCC でね、一人で行動してたんですけど、ね、彼が喋りかけてくれたんです
よ。一体、最初どんなアプローチで。
何やったっけ、なんかね、
ミスチル好きなんですか、ミスチル好きなんですかって
。そういうスタートの全然お笑い関係ない。
なんか授業で自分のこだわりみたいな、自分これだけは負けないみたいなんで、飯森さんがそのミスターチルドレンの曲の早当てイントロクイズなら誰にも負けないって言ってます。で、僕もミスチル好きやったんで、あ、これはと思って話しかけたら、その日な、なんか4時間ぐらい喋ったな、
ミスチルについて。
でもいろんな
話で、
お笑いについて、
うん、初めて喋った日にもう終電逃すかぐらいのな。
ほんまに、うん、俺は歩いて帰れる距離だったけど、それから終電あるのに
すごい
キリまで、
ね、暑い、
すごいよ、
暑い出会いやつ
か。帰ろうかっつって駅まで行って、改札の前でもすごい数時間いたもん
ね。もう電車ギリギリまで。
それから意気投合して、で、東京、俺がさっき東京来てて、藤原も東京来る、お金貯めて東京来るって、でやっぱ来てくれた。
それで去年、2015年の夏ぐらいでしたっけね。
そうですね、9月ぐらい。
ただこうやって聞くと、なんかね、ずっとソースと会いに来たかなと思いつつも、実はでもその間に飯森さん何回かコンビ変えてますよね。
あら、
それはその間ずっと来てるかなと思わせてても、
いや、だってね、だって芸人やるつもりなかったんです
よ。まあ確かにね、
あの芸人さんの作家さんで、
僕はね、昔から芸人になりたかったので、芸人になれるチャンスがあったので、で芸人やってたら、まあ、あんまりうまくいかず解散して、そんな時に藤原が俺とやろうよって
言ってる。言ってないよ。いや、そこははっきりしとこう。
ちゃうかった。俺はそうやっていう、そういう認識でおるけど、
井森さんが俺と漫才やるのを真剣に考えてくれへんかという熱い LINE が来たんですよ。
いや、だからその前に
LINE っていうのが現代語だな。
その前に藤原が、ちょっと、俺も漫才やりたいわ
言ったかな。
言ったら、ちょ、LINE 見返してみよう。藤原発信やで、
ね、漫才やりたいとは言ったけど、別にお前とやりたいとは言ってない。
いや
俺は純粋に、
ただ俺は
漫才をやってやりたいな、
ただ漫才の番組を見て、あ、漫才やりたいなっていう LINE を送っただけで、別にお前と組みたいとか、
ほら なんで俺と漫才やること真剣に考えてって俺は言うって
怖かったなんか怖かったもんなんかそんなつもりじゃなかったのに
言うやその時
そうじゃないのになって思ってたけど
言うや
告白したつもりないのに告白されたと思ってるような感じでしょ超恥ずかしいやつやん
でもこれを振るわけにはいかんとやっぱ勘違いさせてしまった罪っていうのはあるからこっちには
男らしい
これ責任取らんとっていうことで
そこまで来
てた
すごいな
本日のゲストはソファーさんでしたありがとうございました
俺の番組をいじめた
北山さとしさんでした
北山さとしさんでした
ありがとうございました
いや何か告知とか何か伝えたいことですか
そうですねじゃあ僕らが出したニューシングル風立ちぬソファ
なん
か来週
ダサい
僕らの23枚目のニューシングル
何年やってんね
んいや AKB と同じくらい出してますよ
ぜひぜひ買ってほしい
買ってほしいもう買ってほしい
10枚買ったら握手
握手が当たるかも
かも
10枚買ったらやっと抽選も
かもかも握手券当たるかも
かもかなぐらいの
入ってるかな入ってたら
入ってる
かな入ってたらええな
入ってたらええなぐらいの
そんな CD はありませんと、ね、というわけで、ね、まあ、今後も
ライブの告知しとかんでいいの一応誰か来てくれるかもしれんね下手したら、ね、そうか
6月は
6月の
18、19
そんななかったっけ
あのオーディション入ってるからあ
まあだからあのなんかないんですかそのライブ情報ソファーさんが出るよっていう情報見れる
サイトとかないですか
ツイッターとか
ツイッターやってるんですけどやってないようなもんなんで
なんかねソファーのフェイスブックないです
ねないですね
ソファーの公式 LINE アカウントかな
あればええなぐらいな
あればいいね
あればええなぐらい今後ソファーのライブ情報は北山さとしさんの
俺の手間だけ
ホームページをで確認してもらったら
チェックしていただいたら見れるかも
僕らのプライベート写真もね
見れるかも
見れるかもしれないので
そうですね18と19土日ですね、
まあ、場所は
中野でしたっけね
中野富士見町
中野富士見町
中野駅で降りたら遠い
中野
富士見町
丸の内線でところでよろしくお願いします
はいというわけでね、前編聞いていただきましたまあ、あの今聞いてもらったねあの飯森さんの方とね、仲良かったわけで、まああのね、お話の方聞かせていただいたんですがぜひぜひね後半でもいろいろディープなお話を聞いておりますので、しっかりじっくりぎっとりまた聞いてもらいたいなと思いますよソファーね覚えててくださいねみんな検索してね出てくるか分かんないけどというわけで、こんな感じでロケしちゃいましたのコーナーでした
『ミュージックゼロチャンネル』をお聴きの皆様こんにちは DJ OG です。 DJ OG のつれづれ OG 日記、この番組はですねつれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり盛りだくさんの楽しい番組でございますのでぜひ皆さん聞いてくださいよーチェックや
ーミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES 割れて歪んだってさらに強く抱きしめく助け散る『ミュージックゼロチャンネル』パワープレイ『メメントモリ』ES。ミュージックゼロチャンネル。
いやーすいませんあの今ねちょっと
ね、くしゃみしちゃっていやあのくしゃみで思い出したのがあのここねあの初めてつくば未来市のえつくば未来平未来平っていう駅でここがつくば未来市なのか来たんですけど今回あのそのつくばエクスプレスね乗ってきたんですけど私あの車両のだいぶ端っこの方にね乗ってたんですね。でそこでさっきあの来る途中に早くしろってくしゃみしたらあの全く反対側一番遠いところからすぐおじさんのハクションが来てあくしゃみって映るんだなみたいなあくびみたいに。でまああの1回だったらまあね偶然かなと思うじゃないですか。私続けてもう1回したんですよ。そしたらおじさんもまたしたんですよ仲良しかっていうね。あの車両の間にいる人はどう思ったんだろうと思いながらね今日やってきました。すげえどうでもいい話してるというわけでねあの6月頭のね第6月最初ね前半のトンボのメガネ色メガネの放送ねいかがでしたでしょうかね。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集していますね。もっとねもっと欲しいんで今までよりもっと欲しいんでお願いしますよ本当にね。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_CHANNEL です。 M_Z_CHANNELです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。よっと。